石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
私もっかん悩みがありまして、去年から始まっているペイペイ
はい、
なんですけど、ペイペイ、まあね、100億あげちゃうキャンペーンをやっていて、
はいはい、
まあ、もう使いまくって 20% が返ってくるってやつありましたけども、はい、まあ、1月の10日の段階で、まあ、その 20% も返ってきたんですよ。さて、これを何に使おうかなっていうところで非常に悩んでるというところがありますね。まあね、ビッグカメラで使えるので、まあ、それ使ってもいいんですけど、とはいえ、ね、別に必要もないものを、ね、家電製品買う必要もないだろうと、まあ、ちまちまとね、ファミリーマートで毎日使っていくっていうのもね、ありかなと思いつつも、ね、そう考えると、ね、入ってきたものの、ね、実際どう使っていいのかなって悩ましいのかなってなりますし、とはいつもね、そのペイペイだけ使っていくわけにもいかないなと、普段の買い物の中でね、はいはい、やっぱりペイペイ使えないところはそれこそまあスイカ使うし、クイックペイ使うしとかっていうのがあったりもしますし、一方でまたね、 LINE ペイの方にもね、キャッシュバックがジャカッと入ってきたりもしたので、 LINE ペイも使わなきゃいけないっていうところで言うと、まあすごいこうね、キャッシュレスに振り回されてるなっていう。おそらくサービスを提供する側というかね、物を売ってる側はできるだけね、この決済サービスと組むことによって、まあ、ユーザーを囲い込みたいっていうのもあるでしょうし、とはいつもなんかそのみんなキャッシュレスを推進しようっていうところに浮かれてて、若干本当にそれで便利なのっていう状況にもなりつつあるのかなっていうね、感じがするというか。で、先日あの楽天の、ね、発表もありましたけども、楽天のスタジアムでは今シーズンはキャッシュレスでしか、あのね、売り子さんが受付しないというところなので、はい、現金お断りになるというところもありまして、ね、果たしてそれってどうなのかなみたいな、みんながみんなそれで満足するのかなっていうのがね、売り子さんからすると現金の管理がなくなるし、非常にあれってね、お現金の管理めんどくさいのでキャッシュレス化大歓迎でしょうけども、じゃあ買う側からしてね、ビール買うときにキャッシュレスで全然問題ないっていう人もいれば、いやいや現金しか使ってないんだよっていう人もいるでしょうし、ね、わざわざ球場でビール買うためだけにキャッシュレスデビューするのもなっていうのもあったりするでしょうし、しかもこんだけサービスがいっぱいあったら、要は財布がだんだん持たなくていいとか、財布の中の小銭が減るとか、カードが減るとかっていうメリットがある一方で、スマートフォンの中にはいろんなアプリがね、いっぱい混在するというか、しかもそれぞれに、ね、残高がちょっとずつ入ってたとかやったりとかすると、じゃあこの残高はこっちにはアプリいっぱい残高あるんだけど、こっちのアプリには全然残高ないからまたチャージなきゃいけないとかなんかね、こう、キャッシュレスに振り回されてるなって感じすごいするので、もうこれもう正直流行んないんじゃないのかなっていうね、不安もちょっと出てきたりしますね。
なんかそのキャッシュレス化が成功してる国もあるにはあるじゃないですか、そことの違いって何なんですかね。
中国はね、今流行ってるっていうふうに言われてますけど、結局そのメインのサービスって2つしかないわけですよ、まあ、競争もしてるけども、ユーザーは2つ入れとけば何とか対応できると、日本ってこれだけこうね、サービスが乱立してね、ドコモで D 払い、ソフトバンクはペイペイで、まあ、KDDI がまた au ペイ始めるとか、楽天とか LINE ペイとか折り紙とかキャッシュとかっていっぱいあったらそりゃね、
いや、わかんなくなりますね。
対応する側も大変でしょっていう感じになるので、ね、経産省ではまとめたいみたいな感じもあったりするでしょうけども、ただね、現状難しいだろうなって感じもしますし、 QR コード決済ね、参入はしやすい一方でね、なかなかビジネスするのも大変でしょうし、ユーザーにとってもね、あの若干ね、本当に安心なのっていう
不
信感もつながったりもするので、ちゃんと安心して使えますよ、さらにはね、なんとかペイですって言わなくても、バーコード見せるだけでどこでも簡単に決済できるとかっていうね、共通化っていうのも取り組まなきゃいけないのかなっていうふうにはね、この年末年始思いましたね、はい、はい。
さて、石川さん、今週の特集ですが、
はい、2018年2月に日本市場向けスマホを発売しておよそ1年が経ったおっぽさんにお越しいただき、この1年を振り返っていただきつつ、今後の展望などを聞いていきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。 皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
日本市場参入から1年、オッポが目指す世界。中国を本社に置くオッポは2018年に日本のスマホ市場へ参入。 R11S を皮切りに数々の新製品を投入してきました。本日はオッポ日本法人オッポジャパン代表取締役董宇信さんをお招きし、この1年を振り返りながらこの先の展望をお聞きしていきたいと思います。なお通訳は王さんです。それでは董社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は昨年の2月22日に来ていただきまして、まあね、ちょうどねオッポはこう上陸したてというタイミングでございました。でね、まあ、実際我々としてもじゃあオッポねどんな感じでね日本を攻めてくるのかなと、なんか1機種程度出して、まあ、しばらく様子見かと思いきや、うん、まあ、その後あれよあれと新製品を出すという感じで、はい、正直驚いたと言いますか、うん、なんでこんなに立て続けに出すんだっていうところがね度肝を抜かれたという感じですので、ね、うん、まあ、1年振り返ってどんな状況なのかいろいろとね聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。まず、昨年、まあね、2月22日に出演していただきました。その時は R11S を発売した直後でしたけども、実際にあのタイミングでオッポ上陸しましたという、ね、発売された後のこう販売店の状況ですとかユーザーの反響ってどんな感じでしたかね。
首先这个 R11S 对我们来说是一款这个试水的机器，我们希望通过 R11S 也就是当时对 OPPO 而言，比较代表。
まず R11S については、OPPO にとって、市場テストした、まあ、あの機種となっております。R11S は当時、まあ、あの OPPO を代表する、まあ、機種となっておりまして、我々にとっては日本市場とはどういった市場なのか、検証できる機種ともなっております。消費者または消費者の趣味嗜好、また販売チャンネルの実態、または日本でのビジネスプランについていろいろ検証してきたと思います。ゆえに我々 R11S についての売上、また売上台数に対しては特に期待はしておりません。また R11S で蓄された経験によって我々がこれから日本でより優れた機種も出せるのではないかと考えております。
じゃあ R11S を出したことによって、まあ、日本市場これいけると手応えを感じたという感じなんですかね。
R11S の操作、
R11S を発売することによって我々が日本市場をどう模索していくのかの方向性を出していただきましたと。
これ去年まあ非常に OPPO の場合立て続けに新製品出しましたけども、まあ、実際7機種どんどん出してきましたけど、これって結構最初から決まってたことなんですかね。
並不是。
そうではなかったんです。
いつぐらいからその7機種立て続けに出そうっていう話になったんですか。
这个其实我们对于
まず日本の市場と消費者に対してお詫びを申し上げます。本来であればこの7つの機種はもっと早めに発売できたんです。
因为推出的时间晚了一些、
予定よりは遅れているということで集中的に後半になってきたということになっております。
それなんで遅れたんですかね。
主要原因是第一次做菲利卡、对于这个技术的掌握、
初めてのフィリカに挑戦したということで、技術調整に少し時間をいただけました。富士ソフトさんやソニーさんとの、まあ、提携についても時間ちょっとかかってしまいまして、 R15 Pro は、予定より5ヶ月遅れてきました。そして R15 Pro の遅れたことによって他の機種も収集的に後半になってきました。フィリカという技術を研究開発からローンチするまで5ヶ月時間かかりました。ゆえに R15 Pro の発売も援護してしまいました。
実際フィリカ、ね、開発するの大変だと思うんですけど、やってどうでしたか。やるんじゃなかったっていう後悔はないですかね。
ねえ、
そんなことはありません。
やっぱりフェリカ採用したっていうユーザーの反響っていうのは相当大 きかったですかね。やっぱあれというのは相当励みになりました。どうでしたかね。
是，就是25 Pro 这款机器，无论从销量还是消费者口碑。
おっしゃる通りですね。R15 Pro は、売り上げ台数も、ユーザーの口コミも、そして、メディアの方の報道の数からも、我々の予測をはるか超えております。そしてこちらも、まあ、我々は5ヶ月をかけて研究し、商品ローンチを3ヶ月後に援護した、決定が正しいという、証でございます。
でまあ、その後にファインド X という機種が出ました。でね、あのファインド X カメラがこうニョキッと出てくるような形になってますけども、あれはかなり早いタイミングで日本に導入しようと思った感じなんですか。
是、这个ファインド X 是必须要在日本上市的。
はい、ファインド X は必ず日本でローンチしたかったと。
虽然在 SIM free 市场的主力价位段是偏低的、
SIM フリー市場において基本的に金額帯の低い機種が主力になっているんですけれど、 Find X の金額帯の市場シェアが非常に低い、とはいえ、我々がまあの責任ある、あの責任感のあるブランドとしてですね、消費者の方に OPPO の技術力、そして我々が思う本当の美しさということを消費者にお見せしたいと考えております。
実際、まあ、あの凄さってユーザーに伝わりましたかね。どうですか、その反響というのは。
从网络监控的话看还是不错的。
ネット上の口コミから見ると、まあ、やはり良い反響をいただきました。
でさらにまあ12月には R70 Pro と AX7 も発売という感じですけども、あちらの2製品に関してはどうですか、反響というのは。
这两个现在我还没看到。
まだ発売して間もなくですので、まあ、あの口コミというところはまだそんなに蓄積していない。
从销量上看、
売上台数という面から見ますと、やはり、まあ、OPPO というブランドの認知度は上がってます。
現状その、まあね、OPPO ってそのカメラが強いイメージっていうところは世界的になると思いますけども、それというのは日本でもだいぶ伝わってますかね。
我觉得现在对我们来说核心的问题是、OPPO 的渠道太窄了、现在还不够宽。
我々が今面じる最大の課題として、販売チャンネルが限られていると、
はい、
そして消費者にとって OPPO を接触するチャンスも限られている、ということで、消費者が OPPO に対して認知度がまだ低いままで、まあ、あのたくさんの方は、まあ、まだ OPPO はどういったブランドなのかまだ理解できてないということですね。ゆえに現段階ではカメラが強みだという、まあ、あの消費者のイメージが確立できたかについては、まだ結論は出していないということです。
不过、对于这种影像的这种持续的追求、在
また OPPO として、映像技術に対する追求は、止めることはなく、まあ、続けてまいりたいと思います。我々が横浜にある、OPPO の研究センターも、まあ、映像技術を中心に研究開発を行っております。そしてこれから来る MWC でも、まあ、我々が映像技術に対して、新しい発表ができればと思います。
じゃあ MWC で新製品はかなり期待していいって感じなんですかね。
我觉得很值得期待。
いや、もうおっしゃる通りですね。期待してください。
期待して、しかも日本で出るものだという感じでいいんですかね。
这个就敬请期待。
いや、これこちらもご期待くださいということで。
なるほど、わかりました。はい。でまあね、いろいろと機種出している中で R17 Neo に関しては UQ モバイル独占の扱いという感じですけども、これまあ UQ モバイルと組んだ背景っていうのはどういったことだったんですかね。
这个R17 Neo 这个机器呢是我们在日本第一款可以说第一款
R17 Neo は我々が日本で初めて、まあ、あの MNO の方に選ばれた機種となります。また UQ さんに関しては MNO でありながら KDDI さんの子会社でもあると。またこのプロジェクトを立ち上げる前にですね、まあ、あの日本のキャリアさんがアメリカのスマホをどう選ぶのか、その難易度、または流れ、そして、どのぐらい時間かかるのかについても全くあの理解できていなかったんです。
所以当時也是
当時我々が、勉強という態度を抱えてですね、まあ、いろいろな MNO の方に提案してまいりました。最後 UQ さんに選べられました。我々が UQ さんと共にですね、この商品のまず、ポジション、そして、ローンチ、最後の調整のところ、そして一部の研究開発もともにやらせていただきました。
ね、OPPO の場合日本市場においてはその、まあ、キャリアに納入したいというところが、まあ、目標にあるという話は前々から語っていましたけども、まあ、実際ね先ほどのお話のように、各キャリアに提案をしてきている中でやはりまあ日本のキャリアっていうのは相当ハードルが高い感じですかね。どうですかその感触。
我觉得
キャリアさんが難しいというよりはですね、まあ、キャリアさん自体が商品に対するリクエストが高いということでございます。そして我々にとっても挑戦でございまして、しっかり準備しておかないとキャリアに選ばれることはないと思います。
現状そのキャリアに選ばれるには何が足りないと自覚されてますかね。
我觉得这是一个综合的问题。第一是在最重要的一点是客户。
こちらはまあいろいろ、まあ、いろんな面からお伺いできればということで、はい、まず真っ先に来るのがキャリアさんのプロダクトのラインアップ、
はい、
まず、まあ、そちらに空きがなければ、はい、新機種を導入することはないということですね。そしてキャリアさんに空きがある場合ですね、 OPPO 自身の実力も問われるところでございます。例えば商品の表現力のところ、そしてキャリアさんの納入条件のところに満たしているかどうか、そして消費者の口コミと認知度のところも、その全ての条件をクリアしなければキャリアさんに導入することはないと思います。
これ OPPO としてはもうちょっと早く、ね、キャリアに評価されたいっていうところはあったりするんですかね。その辺だいぶこうやきもきされてる感じですか。
有没有被选上大家很快就知道了。
キャリアさんに選ばれるかどうかについてはご期待くださいということですね。
お期待していいんですか。
可以期待
期待して大丈夫です。
そうですか。これまあね、SIM フリー市場も、まあ、そのキャリア向け市場も相当激戦ですけども、まあ、そんな中で OPPO ってこうどういうブランドでどういうユーザーにこう届けたいっていうのはあったりしますかね。それってもう世界共通のものなのか、やっぱり日本ではちょっと違う OPPO を、ね、こう目指していくのか、その辺どうお考えですかね。
我觉得在
私は思うんですけれど、まあ、OPPO が日本の主流のチャンネルに入る前に、日本のより多くの消費者に振られる前にですね、どういった消費者に好まれるのか、または OPPO はどういった消費者を目指していけばよろしいのかというところに対しては明白の答えはないと思います。
これ海外ですと本当 OPPO の、ね、看板をよく見てるんですけども、であれを見るとやっぱり OPPO って非常にブランドとしてこう、ね、浸透してるなって感じがするんですけども、日本でああやってこういろいろと街中に広告を出すとかっていうまでにはいかない感じなんですかね。
こちらは先ほどの質問とちょっと似たような感じですけれど、まあ、日本の消費者はよく教育されているということで、いろんなところに看板を出すのは、一番いい方法なのかというところはちょっと疑問を持っております。これも我々の課題でもございます。いかに、日本の消費者を、まあ、心から OPPO のことを好きになってもらえるのかということに対しては看板は打開策ではないかと思います。
作为一个很有有历史传承的一个制造业大国，这个日本的消费者对于这个制造业产品。
日本は歴史のある電子商品の国としてですね、まあ、消費者が自分が使っている商品に対してかなり信頼をしているということです。そして我々の課題としてはいかに日本の消費者に信頼していただけるのかのが我々の課題でございます。
やっぱりそれで言うと、まあ、口コミを重視しているという感じになるんですかね。
对，口碑是非常重要。
おっしゃる通りですね。口コミがすごく重要でございます。
ねえ、なかなかね、なんか苦労してる感じがするかなっていうところもあったりするので、ね、なんとか頑張ってほしいなって感じはしますけども、これ去年も確か聞いたかと思うんですけども、まあ、若干その最近 eSIM が盛り上がってきたりもするんですけども、OPPO ね、海外では eSIM スマホ出したりもしますけども、日本でも eSIM スマホ出したりはしますかね。
这个主要看运营商。
キャリアの需要に応じます。我々も、まあ、もしキャリアが需要であればですね、まあ、我々も eSIM の機能を、まあ、公開してまいります。例えば、もしキャリアの方が OPPO を採用した場合ですね、海外ローミングに対して需要がある場合ですね、我々もその需要を満たしてまいります。
結構、まあ、キャリア向けじゃなくても SIM フリーで出してもらえるとね、ある程度そうやって eSIM 使いこなせる人からすると、あ、じゃあ OPPO 選ぼうかなって感じになってくるので、なんかね、その辺のニーズはあるのかなって気がしましたね。
这个让我们研究。
この部分に対してはちょっと研究させてください。
了解です。 あとまあ中国市場だとまあねもう今年から 5G が始まるっていうふうに言われていて、確か OPPO も 5G スマホ出すっていうふうに言ってるんですけど、なかなかそれがじゃあすぐに日本に来るかってことはそんなことないんじゃないかなと思うんですけども、実際その 5G と日本の OPPO って今後どういうふうになりそうとかってなんか青写真とかあったりしますかね。
正如公司在各个场合
OPPO がいろんな公的なところで発表した通りですね、 OPPO は必ず 5G 端末を発売する最初の、まあ、メーカーの一つになると、
うん、
そして、まあ、5G のスマホがすぐに日本に入れるかどうかに対しては、キャリアさんのネットワークの建設にすごく関わってくると思います。
結構 5G 始まるタイミングって OPPO にとってもね、日本にとってもチャンスのタイミングなのかなというふうには個人的には思いますね。これ日本ですと、まあ最近非常にこうね端末の割引やめろとかいろいろとね国の方で言っていて、まあとにかく通信料金安くしなさいよという中で、まあ携帯電話会社がまあ完全分離プランを導入して、まあ端末の割引がなくなる方向にあるというところで言うと、結構ねコストパフォーマンスのいいスマートフォンがこれから売れてくるんじゃないのかなと。まあね一方で iPhone が苦戦しているところがある中で、まあコストパフォーマンスのいい製品が売れていくという状況がありそうなんですけども、そういったところはかなり OPPO としては今追い風に感じているところだったりしますかね。
個
人的に2019年の市場は、不確定要素が多いと感じております。 OPPO がよく言うんですけど、まあ、消費者のニーズというところなんですけれど、割引の有無に対しては、割引があるから、スマホを買える方もいらっしゃいますし、割引がないからスマホとキャリアを自由に選べる方も、いらっしゃいます。両方とも消費者のニーズでございます。分離プランというのが消費者のニーズを満たせる、まあ、新たな方法だと捉えております、けれど OPPO にとって分離プランが、まあ、あるか否かに問わず、我々が、まあ、日本の消費者のニーズを満たしていきたいと思います、
うん。これまあ去年の末ぐらいから非常にこうね、一部の中国スマホメーカーがアメリカで火を浴びているという状況になってますけども、ああいった状況を見て OPPO としてはこうね、どういうふうに捉えているのか、まあ、ああいった影響が OPPO にも影響あったりするのかどうか、その辺を教えてください。
まず OPPO の、カルチャーとして本文という言葉を挙げておりまして、まあ、そういった背景の下でですね、我々が他のメーカーに対してあまりコメントをちょっと控えさせていただいております。またもし OPPO、また OPPO の製品に対して不安を感じている方がいらっしゃればですね、我々はこの機にですね、ぜひご安心くださいということを皆さんにお伝えしたいと思います。 OPPO は、純正の民営企業でございます。そして、この会社が誕生してから、そして、今に至ってですね、消費者向けの、電子商品でしか生産したことはなかったんです、また研究開発において我々がグローバルの、知名度の高いサプライヤーの方たちと、提携してきまして、 OPPO だけに使われるシステムや、ハードウェアなどを、一切使っていないということです、そして我々の製品も各国において、当地の法律をしっかりこう守っております。また、石川様も OPPO の工場を、に来ていただいた通りですね、我々の商品も厳密に、品質管理を行っております。
これ2019年ね、始まったとこですけども、今年も OPPO 大量に製品投入するという感じになりそうなんですかね。どうですか。
只能说这个我们会
在昨年でできたハイエンド、ミドルエンド、ローエンドのこの3段階において、商品の交代はできるのではないかと思います。
なるほど。2019年 OPPO としてはどう攻めていく感じになりそうですか、日本市場。
首先提供这个好的产品是最根本的。
真っ先なのが、良い商品を提供していくことですね。昨年の経験から申し上げますとですね、消費者のコアとなるニーズを満たしていきたいと思います。例えばフィリカ、または防水機能に対して今年も、それに合わせてですね、新商品を提供していきたいと思います。OPPO というのは、信頼できるブランドということを消費者の方に認識していただきたいと思います。
松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
そうですね、当社長が先ほどその OPPO というロゴが入ったもの、宣伝のために看板などを多く作ることは得策ではないと、それよりも口コミを重視してるっていうお話だったんですけど、 多分2018年も OPPO の名前って多少なりとも日本市場には浸透はしたものの、ただ多分私や私の周りのそんなに携帯に詳しくない人にとってはまだまだかなっていうのは正直あるので、そこをどう展開されるのかがちょっと私としては楽しみだなと思っています。
这点就是跟刚才说的一样，就是怎么样能够按，就是
おっしゃる通りですね。いかに、ブランドをしっかり作っていけるのかは課題だと感じております。ただ広告を打つだけで、消費者の方に、まあ、スマホを触っていただけなければ意味がないと思います。ですので、まあ、先にキャリアの方に選ばれて、そして同時に、まあ、広告も打っていく、そういうまたは、プロモーション施策を打っていくというのが我々の考えでございます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
这个每年年初能够
毎年の初めに石川さんの番組に出られることに対してですね、今年も、まあ、運の良い1年になるんではないかなと思いますね。
はい、
这样的节目吗？
这个是对这个石川さん说的。
これ石川さんに対してのコメントです
。消費者而言的话我觉得
消費者の方に対してですね、引き続き OPPO に対して期待を持っていただけると思います。我々は、まあ、昨年の一年の施策によってですね、まあ、ある程度、まあ、この市場に対して考えもあるということでですね、そして今年もできれば消費者に本当に信頼できるブランドまで育てていきたいと思います。
ね、やはり、ね、ユーザーにこう認知されて、ね、手に取ってもらうには、ね、ある程度こう、ね、継続して商品出していくってことが重要だと思いますので、ぜひとも、ね、今年も頑張っていただきたいですし、また、ね、来年もぜひ、ね、ゲストとして来ていただけたらなと思いますので今年一年期待していますので頑張ってください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは OPPO JAPAN 代表取締役の唐雨辰さんでした。以上特集日本市場参入から1年、OPPO が目指す世界でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カトゥーロン。